知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日は高山市消防本部予防課長続くのりあきさんから、これからの季節夏の火災予防についてお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
はい、高山市消防本部予防課を続くです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年の夏も暑くなるなんて予報が発表されています。熱中症や水遊びでの事故など夏休みのレジャーには気をつけることがたくさんありますよね。
はい、近頃は毎年猛暑になりますよね。事故や体調管理に気をつけていただきたいところです。ご家族や友達と安全に楽しい時間を過ごしていただくため、私の方からは夏のレジャーにおける火災予防についてお話しさせていただきます。
はい、遊びに行く中気が緩んだり注意が不足したりということもあるかもしれません。ですが夏も火事は多いんでしょうか？
はい、件数で言いますと夏場に火事は比較的少ないと言えますが、
はい、
夏ならではというレジャーの中で火傷など負傷につながりかねない火災があります。まずはみんな大好きなバーベキューのお話をしますね。
はい、友達同士でキャンプに行ったりお盆に親戚が集まったり大勢集まった時にはやっぱりバーベキュー楽しいですもんね。
はい、そうですね。大勢で食べますからたくさんのお肉や焼きそばなど焼くと思います。まずはカセットコンロの話をしますね。ボンベが熱くなって破裂する、それによって火が広がったり飛び散ったもので怪我をしたり火傷をしたりすることがあります。
確かにカセットコンロはどこにでも持ち出せて便利ですよね。どういった時に破裂するんでしょうか？
はい、コンロに対して大きすぎる鍋や鉄板を乗せた時にカセットコンロを2つ並べて長い鉄板を乗せた時などボンベが覆われ熱せられてしまうため大変危険です。あるいはカセットコンロに網を置いてその上に炭を置いて火をつけようとして火災になった例もありますので絶対に行わないでください。
炭火で焼くことも多いかと思いますが炭の扱いも注意が必要ですね。
炭火焼きの時火をつけるためにジェル状などの着火剤、これを使うことがあります。これはアルコールを成分としているものが多いので引火性が非常に高いです。一旦火をつけた後着火剤の継ぎ足しは絶対にやってはいけません。
はい、アルコールといえば消毒のため毎日使うようになりましたが燃えるものだということを忘れたらいけませんね。
はい、その通りです。バーベキューをやっているすぐ近くで消毒用のアルコールを使ってもアルコールの蒸気に引火して火事になったり火傷を負ったりすることがあります。特にスプレーなどは要注意です。
火を使っている以上引火しやすい燃料などに注意ということですね。
はい、使い切った炭も水につけておかなきゃいけませんね。
はい、
さてバーベキューでお腹が膨れましたら夜は花火ですよね。
楽しいですよね。
はい、
でもまさに火を使う遊びですので子供だけで花火をやらない、遊んだ花火はバケツの水につけておくということが絶対ですね。
はい、その通りです。周りに燃えるものがないところでやること、人に向けないとか打ち上げ花火を手に持って遊ばないこと、こういったことも絶対に守ってください。
はい、周りに燃えるものがないところでやる、人に向けない、打ち上げ花火を手に持って遊ばない、絶対に守るということです。遠くまで飛ぶものもありますし、ふざけて危険な遊び方をしてはいけませんね。
はい、そうです。おもちゃ花火といっても火薬であるということをご理解ください。あとバーベキューでも花火でもなんですが服装にも気を使う必要がございます。
どういった服装がいいとか悪いとかありますか？
はい、浴衣を着て遊ぶなんてことも多いかと思います。動きにくかったり袖が長かったりで服に火がつかないように特に注意してください。
そうですね、普段着慣れないものなので注意が必要ということですね。
はい、着衣着火と言いまして服に火がついてしまうと命に関わる大きな火傷を負いかねません。
着衣着火ですか？
はい、
はい、浴衣だけでなく、どのような服装でも注意が必要ですね。
はい、そうですね、バーベキューに限らず台所でガスコンロを使った調理や、あと仏壇でろうそくに火を灯す時なども袖に火がついて大火傷を負った例がございます。
つまり季節に関係なく危険なことということですね。そんなによくあることなんですか？
はい、令和4年の統計になるんですが、1年間の日本全国での火災における死者が1452人、そのうち 7% にあたる101人が着衣着火によるものです。死亡に至るほどの大やけどになってしまうことから、火のつきにくい布で作られた防炎製品というものを紹介しております。
火がつきにくい布ですか？
はい、
はい、それはいいものだと思いますが、どういった商品がありますか？
はい、エプロンや割烹着、アームカバーやパジャマなどが市販されています。炊事の時ですとか寝てる時など着衣着火を防ぐためのものですね。衣類以外でもご家庭で有効なものとしてカーテンやシーツ、カーペットも市販されています。特にカーテンは部屋の中で火事が起きた時天井まで燃え広がることを遅らせる、これに大変効果がございます。
はい、エプロン、割烹着、アームカバー、パジャマなどが市販されているということです。
そうです。
はい、炊事の時ですとか寝ている間などの着衣着火を防ぐものということなんですね。はい、防炎製品、着衣着火の防止ですとか火事の拡大を抑えることに非常に効果があるということなんですね。服に火をつけないことも大切ですし、もし火がついてしまった場合にすぐに消す必要があると思いますが。
はい、そうですね。バーベキューでも花火でも遊んだ花火を消すそれだけのためではなく、消火用に水などを準備しておいてください。
はい、遊んだ花火を消すためだけでなく消火用に水などを準備してくださいということです。はい、はい、夏のレジャーを安全に楽しむために準備が非常に大切ということなんですね。
はい、そうです。
この他この季節に気をつけることはありますか？
はい、夏は自動車の中が直射日光でものすごく暑くなりますよね。
そうですね。ほんの少し駐車場に止めていただけでハンドルにも触れないぐらい暑くなります。
はい、これについて JAF が実験結果を発表しております。気温35度の炎天下、車を止めて30分後には車内が45度に、その後55度まで上がるとのことでした。
はい、たった30分で45度、さらには55度まで上がる、そんなに上がるんですね。
はい、
そういえば車の中に飲み物を置いていると暑くて飲めなくなってしまいます。
はい、そうですね。車の中に置いておくものに注意しなければならない、そういった話をします。
暑くなる自動車の中に置いていると危険なものがあるということですか？
はい、JAF の実験ではダッシュボードにライターを置いていたら2時間から3時間で割れてしまい中のガスが漏れてしまいました。その他スプレー缶、こういったもの大変危険です。
やはりスプレー缶も中のガスが漏れるということでしょうか？
ライターにしてもスプレー缶にしても膨張して最後には破裂してしまうことがあります。多くのスプレー缶には LP ガスが入ってますから火事になってしまうかもしれません。うん、
大変な暑さですから車の中に特に直射日光の当たる場所に置いたらいけませんね。
はい、
特にこの季節ですと消毒液のほか制汗スプレーとか冷却スプレーとか使うことが多い気がします。
は
い、
そうですね。これらは身近なものであるだけにこの中にもガスが入っているんだと意識していただきたいと思います。
よくわかりました。では注意することを整理します。1、バーベキューなどでカセットコンロを使用する際はボンベが熱くならないように。2、炭火焼きでも着火剤や消毒液などのアルコールに注意。3、花火でもバーベキューでも着衣着火に注意。火のつきにくい防炎製品も紹介してもらいました。
はい、
そして4番です。暑い自動車の中ではライターや缶、スプレーが直射日光で熱くならないようにという4点でした。
火災だけではなく火傷など大きな負傷につながることばかりです。楽しい夏休みを過ごせるよう、うん、何よりも安全に気をつけていただきたいところです。
はい、ありがとうございます。今日は高山市消防本部予防課続くのりあきさんから夏の火災予防のお話を伺いました。続くさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。